私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにあるように。アーメン。今週は先週1週間、この説教台を門の前の、掲示板に貼っておきました。そこを通るですね、高校生がよく見てくれました。よく言われてんのよねとか言いながらですね、素直になろうよって言われてもなれないのよねとかって言いながらですね、そこを通っていきました。素直になるっていうのはじゃあどういうことなんだろうと思いながらですね、そのですね声を聞いておりました。素直になろうよって言われても素直になれない自分がいる。じゃあどういうふうなこととして素直っていうのがあるんだろう。その声を聞きながらですね、この説教の準備をしておりました。その時にある教会学校の子どもたちのことを思い出しました。徳山にいた時にですね、教会学校が、小さい教会学校がありまして、教会学校の子どもたちはごっこ遊びっていうのをですね、その頃よくしていました。お店屋さんごっことか病院ごっことかですね、礼拝ごっこっていうのもしてたんですね。で、礼拝ごっこで何してるかっていうとですね、前に立って両手を広げてなんかムニムニムニって言ってる。多分あれ牧師のやってることをやってるんだと思うんですけど。で、ある時ですね、病院ごっこをやっていましてですね、楽しくやってたんですね。で、次の日です。月曜日の朝ですね、教会に行きますと、礼拝堂の扉にですね、子供の字でですね、張り紙がしてありましてですね、なんて書いてあったかっていうと、本日休業って書いてあってあったんですね。そうですね、病院ごっこしててですね、1週間来ないわけですから、本日休業ですね。で、それ見ながらですね、なかなか意味深だなと思いながらですね、眺めておりました。教会っていうところには休業日っていうのがあるんかなですね。牧師とかですね、にはですね、休業日っていうのがあるかもしれませんけど、教会っていうところに果たして休業っていう言葉があるんだろうか。多分人の命には休みがないように、教会にもまたそのような休業はないんだろうなって思います。ただ、この本日休業というのを字を見ながらですね、違う言葉が変えてなくてよかったなとも思ったんですね。それはどういう言葉かっていうと、開店休業って書いてなくてよかったなって言うんですね。でもよく考えてみると、教会っていうのは1週間開店休業っていうものになってないなってるんじゃないかな。イエス様はいつも開店しておられるですね。いつ行ってもですね、いつも手を開いて待っていてくださる。24時間いつも営業しておられる。しかし教会っていうのはどうなんだろうか。開店休業している場合はないだろうか。本日休業といって門を閉めているのではないだろうか。そう思うと、私たちは教会、何のためにこの教会があるのか、その使命というのをもう一度考え直さなきゃいけないかな、そのようにも思ったのです。教会や信仰、その必要性は分かっていても、分かりやすい宗教の方が多分生きやすいでしょう。地方教会の開店休業の問題っていうのは多分深刻になっています。事務局にいた時に電話がよくかかってきました。なぜ教会はいつも扉を閉めているのか。いつ行っても扉が閉まっている。いつ電話かけても留守番になってる。それでいいんですか。そういう電話をよく事務局長の時に受けました。そのような開店休業の中にあっても、しかし本当にイエス様は休んでおられないのだ。だとすると、私たちはこの世の中でどのようにイエス様の福音を述べ伝え、イエス様がこう私たちに教えておられる使命を果たしていくために何をしていけばいいのか、どんな準備が必要なのか、どんな場所を用意しなければいけないのか、そのことを私たちはこう、問われているような思いがして、そのごっこ遊びの時を過ごしたのです。今日はイエス様が派遣された十二人を宣教に派遣するにあたって述べられた励ましの言葉から始まっています。 まあ、今日イエス様は、まあ、狼の中に羊を置くようなものだとまで言われています。実はこの箇所というのは新しい牧師が誕生する安守式によく読まれます。大抵総会議長が席をなさって、まあ、総会議長が聖書の箇所を選ばれるんですけど、ここを選ばれる議長さんは多いんですね。で、まあ、安守式に出るたんびに、自分も準備するたんびにですね、なんか違和感を持っていました。この違和感は何かなと思う。その違和感は多分新しい牧師が誕生して今から教会にあなたたちを使わす、そういう説教をされる。その時にあなたたちを狼の中に羊を送り込むようなものということは、使わされていた教会にはたくさんの狼がいるってことですか、という、信者っていうのは狼なんですかっていう、まあ、その思いがあるので、とっても違和感を感じていたのです。多分イエス様が言われる派遣宣教、教会の中で起こることではない。出かけて行って、そして派遣されたところの羊と一緒になって宣教していく、それはそこから外に向けて宣教していくときに、多分この言葉が生きてくるのだなと思います。だとすると、新しい牧師が生まれるときに、派遣のときに使わすというのは、多分教会に使わすだけではなく、教会を中心としている地域、またそこを中心として宣教していく活動、そこに使わされるのだ、まあ、その視点を持っておかなきゃいけないなというふうに思います。まあ、その私たちがイエス様から使わされていくところ、まあ、聖書によれば大きな困難や迫害が待ち受けている、そういうふうにおっしゃっています。しかしイエス様が今日この福音書で繰り返しおっしゃるのはどの言葉かというと、恐れるなと言われる言葉です。どんなに困難や迫害が待ち受けていても、恐れるな、恐れなくていいんだ、父なる神は必ずあなたを守ってくださるのだ、そのことを今日はイエス様がおっしゃっているのです。イエス様に忠実な弟子たちに対して、その敵は何一つできないのだ、父なる神は空のスズメの命さえもその御手のうちに置かれている、その心にかけておられる方、ましてやその子らに対してどれほど大切なものとして配慮し守ってきてくださるか、それは言うまでもないのだ。もっと言えば、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている、そういうふうに、それぐらい大切に守られている。だから安心して出かけていけ、そして福音を述べ伝えよ、そのようにおっしゃっているのです。その御言葉を素直に聞いて出かけていこう、それが蛇のように賢く、鳩のように素直に、というその言葉に表されているというふうに思います。今日は旧約聖書エレミヤ書も読んでいただきました。旧約聖書を読んでいくと、さまざまな預言者が出てきます。イザヤ、エゼキエル、ホセア。しかしどの預言者の話を読んでも、一番苦労し、一番困難に遭い、一番迫害にあって、中傷攻撃にあっているのは誰かというと、実はこのエレミヤだというふうに思います。彼らに神の言葉を伝え、戒心を解くように指名を受け、それをやったがために、反対者の多くは誹謗、中傷、攻撃、それをエレミヤに対して仕掛けてきました。しかしエレミヤは苦しみながらも、主は恐るべき勇士として私と共にいます、そう告白して、神の言葉を何回も何回も述べ伝えているのです。神様がご自分の力を表してくださるのを信じ、待ち続けて何回も何回も語っていく、その素直さ、それを今日私たちは見習いたいというふうに思います。私たちもイエス様の弟子として、この社会に派遣されています。現代社会の中にも、イエス様の教えに反対する価値観や物の見方はたくさんあります。日本の文化の中で良いものもあるのも確かですが、しかし全く対抗しようとする生き方もあります。また私たちがイエス様の教えの通りに生きようとするならば、 場合によっては激しい反発や敵意や批判を受けることも覚悟しなければならないかもしれない。今問題となっている憲法9条の問題に対して、じゃあイエス様はどうしようとおっしゃっているか、集団的自衛権の行使に対して、じゃあ私たちはイエス様の御言葉に立ってどうしようとしているのか、反発を受けるかもしれない、激しい批判を受けるかもしれない、でも神様の御言葉の上に立ってやらねばいけないことをやっていく、その勇気を私たちは持たなければいけない、そのようにも思うのです。その勇気をくださるのが、実はあなたと共にいる、あなたは守られている、その御言葉だろうというふうに思うのです。今週も私たちは大江教会の活動の一つとして、楽しい活動の一つ、B ショッククラブというのをしています。今週それが行われます。あの安い料金でおいしいものを食べに行こうという、楽しいサークルのようにしておりますが、実は本当の意味はそこにはなくて、出かけて行って、そのお店が何で繁盛しているか、その中心っていうか、その原因を探ろうという、そういうことが一つの目的であります。そういうようにして、もう6軒ぐらい、いろいろなところお店に行ってきましたけど、いろいろ話して、皆さんと話すんですが、綺麗であるとかですね、またサービスが行き届いているとかですね、いろいろありますが、しかしどの店にもですね、ここの店にはこれだというものがやっぱあるということです。そのこれだっていうものが何かということをですね、私たちの教会に考えたときに、じゃあ大江教会にこれだっていうものは一体何か、そのことを考えさせられるのです。そこにこれだというものがあればですね、それをもって宣教の場へ持って立ち上がっていけばいいのです。そういうこれだっていうのあるかっていうと、あるんです。それは神様の福音というのがある。その福音というのをどう解釈していくかっていうことの問題もありますが、恵みの賜物っていうのはこの教会には必ずある、そのように思うのです。じゃあそれがあるんだったら、じゃあこれからどうしていくか、この B 食グルメでいろいろお店をこういろいろ出かけていくにあたって、やっぱり分かったことはただ一つ、それぞれのお店が自分たちにミッションを持っているという、そのことです。使命を持っているという、一つのお店のですね、使命はこのお店は何のために存在するか、そして私たちは何のために働いているか、その答えをきちっと持っている、それをミッションにしているという、そういうことでしょう。そのミッションが実はそのお店の現れてくるというふうに思うのです。今日イエス様は隠されているものであらわにされないものはないとおっしゃいました。そのうちに本当の使命があるならば、それは必ず出てくる。また私たちの教会に本当の福音の喜びがあるのであれば、必ずそれは表に現せてくる。それを表に現せてくるものを私たちが求めていこう、そのように思うのです。イエス様は私たちを派遣されています。その派遣先で何を語るかは聖霊が教えてくださる。もうあなたを通して福音の恵みが広がっていっている、そのことを信じていいのだ、そのように思うのです。私たちがいただいている福音、それを私たちだけのものにせずに、より多くの人たちと分かち合っていく、共にその福音に喜び合っていく、そのことができれば私たちに与えられた使命を果たすことができるのではないかなというふうに思います。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知らずに済むものはない。もう一度素直になって、この教会が与えられている本当の恵み、本当の福音、それは何であるか、それを皆さんと一緒に確認していきたい、そのような教会でありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たち一人一人を、私たちは生きている場所派遣されています。どうかその時、イエス様の豊かな祝福と福音を述べ伝えるものとさせてください。私たちに与えられている恵みを心から 喜び、そして共に分かち合うことのできる教会とならしめてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。